森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
こんにちは、サートプロの近森満です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IoT AI の教育事業の専門家近森満が DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら、 DX とは何か、 DX でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。
よろしくお願いします。
DX 企画書ネタ帳、今回から毎週水曜日の本編は3週にわたりまして、 Web3 コミュニティマネージャーのトモさんをお迎えしまして、最新の NFT 事情、 NFT NYC、 NFT ニューヨークのイベントの模様を伺いつつ、 Web3 の空間におけるマネジメントとはについて近森さんとともに紐解いてまいります。DX 企画書ネタ帳、前回に続きまして、水曜日の本編は3週にわたりまして、 Web3 コミュニティマネージャーのトモさんをお迎えしまして、最新の NFT 事情や、それからこのコミュニティマネジメント、 Web3 のコミュニティマネジメントとはについて近森さんとともに紐解いてまいります。では改めまして、本日のゲストは Web3 コミュニティマネージャーのトモさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回からはこう2週にわたって Web3 とコミュニティマネジメントについて、こうトモさんからぜひお話を伺いたいと思います。
はい、
早速なんですけど、この Web3 コミュニティマネージャーっていう、まあ、こう職といいますか、仕事といいますか、はい、もう日本でこの、ね、コミュニティマネージャー、 Web3 のコミュニティマネージャーって名乗ってる人って、トモさん以外にこれいらっしゃるもんなんですかね、これって。
これはですね、担当されてる方はね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、名乗っている人は僕含め2名とか3名とかぐらいしか見たことないですね。
あー、やっぱ3名ぐらいはやっぱいらっしゃるんですね。うんうん、ちょっとあの探してみて、トモさん以外ちょっと僕は見かけなかったっていうだけだったんですけど、うんうんうんうん、でそもそもなんでこういう質問をちょっとさせていただいたかというと、実はですね、こうトモさんとの収録前にですね、あの近森さんと軽くミーティングしたんですよ。
うん、
どんな企画にしましょうかということでミーティングしたら、
はい、
あの近森さんがですね、こうむしろこのなんかこうトモさんにもう聞きたいことがたくさんありすぎるということで、
はい、
ぜひこのコミュニティマネジメントとかについて伺いたいということでいただきましたが、ですが、はい、ね、近森さん、は
い、もう聞きたいこと山ほどありますからね。
ありがとうございます。
まずそのね、 Web3 コミュニティマネージャーから、
はい、
トモさんの子育て論まで幅広く聞きたいことがあるんですけども、
4、5時間かかりますね。
そうですね。なので今日はコミュニティマネージャー、まあ、Web3 ですね、特に Web3 のというところで、はい、コミュニティマネージャーってところにちょっと特化してですね、
はい、
お話をたくさん伺いたいなというふうに思っていてですね、
はい、
でまずあのトモさん Web3 コミュニティマネージャーっていうのは名乗っているということなんですけど、
はい、
実はね、コミュニティマネージャーは世の中たくさんいるって僕は思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で私もそうなんですけどね、やっぱりこう、うん、いろんな団体の事務局長とかをやってるんですね、
はい、
ある意味リアルな現場で、うん、事務局長、まあ、例えば IoT 検定制度委員会とか、うん、アジャイル検定とか、いろんなところの事務局長っていう肩書きを僕が持ってるとするならば、
はい、
コミュニティというもののマネージャーは僕ももう長くいろいろやってきてるわけですね。
はい、
ところがこの Web3 のコミュニティマネージャーっていうとですね、今先ほどあったように日本で多分 2,3 人しかいないんだというふうに思うんですよ。
うんうんうん、
でね、そう考えると私が言う Web、 あの私が言うコミュニティマネージャーは多分ね、 Web2 コミュニティマネージャーなんですよ。
うん、はい、
だから Web2 コミュニティマネージャーは世の中いっぱいいると、はい、いうふうに、まあ、勝手な解釈をするとなるとね、
はい、
どっかでアップデートするかバージョンアップしない限りですね、 Web3 コミュニティマネージャーっていう肩書きは持てないんだと思うんですよ。
うん、
このね、 Web2 的発想、 Web3 的な発想というところに大きなまずハードルがあるんじゃないかなというふうに思ってて、はい、ここの Web3 コミュニティマネージャーは何をしてマネジメントしてるのかっていうところをね、
うん、
ちょっと伺いたいなと思ってるんですね、ざっくりと。
わかりました。
はい、
じゃあ何が違うのかっていうのをこうできるだけシンプルにお伝えしたいなと思うんですけども、
うん、
まあ、簡単に言うと、 簡単に言ってというか、ちょっとお勉強っぽく言うと、トークンエコノミクスがあるかないかですね。
トークンエコノミクス、もう、はい、専門用語バリバリの言葉ですよね。
ねこれもう少しこう簡単に言うと、もう NFT がそこに存在するかしないかですね、
うんうん、
この瞬間の言い方ですと、
うん、
でもう少し解像度を上げると、 NFT って例えば僕が、メインでやらせてもらってるコミュニティマネージャーネオ東京パンクスは1枚買うのに今20万円ぐらいかかるんですね。
ん?1枚書くのに?
買うのに。
あ、買うのにね。はい。
はい。その20万円を払ってコミュニティに来る。
うん。
そういう仲間たちと、誰でも入れますよ。もしくは、Web2 のオンラインサロンなんかだと、月額1000円ですよ。みたいなところで来られる、集まるコミュニティと、そこで大きな差が生まれてるんだと思います。
なるほど。まあ、ある意味で言う、何かこう、自分自身も、共通項は何かというふうになったときに、その NFT があるかどうかっていうようなイメージでしょうかね。
そうですね、
それは今の NFT があるかないかっていうのは、それが Web3 的だというところになるんですかね。
そうですね、単純に20万円を払ったら払って入るじゃなくて、まず20万円を払って入ります。でコミュニティが活性化すれば、その20万円は NFT なので株式と同じように30万円40万円になる可能性があります、
うんうん、
逆にコミュニティが盛り下がっていくと、それが10万円5万円、まあ、もう最悪デジタルのゴミみたいな感じになっちゃう可能性もあります、
うんうん、
そこがもう大きな違い。
なるほど。つまりそのコミュニティ、はい、まあ確かにその自分が投資をするっていうふうにね、お金的な面でいくと投資をするって言った NFT に投資をした、でその投資をした価値のあるものを、まあ、一つの、材料にみんなが集まってきてるわけですけど、
はい、
そのコミュニティの中でみんなが自分たちの価値を上げていくってことに、
はい、
こうなんでしょうね、手を抜いたら、はい、自分にも被害が及ぶというようなことになっちゃうわけですよね。
うん、おっしゃる通りですね。
まあ、これお金のね、物々しい言い方でいくとお金というふうに考えると、はい、でね、はい、僕思うんですけどね、はい、今の NFT の魅力って二軸あってね、はい、一つはその言ったような投資っていう立場の考え方と、はい、もう一つはね、コミュニティを楽しむ、つまりアートを楽しむ、そこにコミュニティっていうものの、はい、まあ、いわゆる、ただ絵を楽しむだけではなくて、いろんなこうストーリーだったりとか、いろんな展開を楽しむっていうのがあると思うんですけど、はい、そういう考え方でいいんですかね。
おっしゃる通りですね。今分かりやすくお金の話をしたんですけど、このお金を払った NFT を買ったっていう体験をベースに、何を打ち出していくか、コミュニティとして何を楽しんでもらうのかっていうのは設計していかないといけないですね、
うんうん、
そこが僕が今、考えている、要は僕の引き出しは、まず一つが余白の設計、
うん、
これが主体的な熱量っていうのを、手に入れてもらいたいんで、感じてもらいたいんで、その主体性を持って動くための余白をあえて設計するっていうのがまず一つ、
はい、
でニューヨークに行って得たものの一つとしてブランディングですね。この二つで、Web3 のコミュニティを楽しんでもらうっていうような設計を意識しています。でここまで意識させられる理由っていうのが、20万円を払って参加してます、でその20万円分の楽しんでもらわないといけませんっていう、まあ、ロジカルな話でいくとそういう整理になると思うんですけど、これが Web2 のコンテンツを例えば提供するっていう形だと、例えば映画って今1800円で見れるじゃないですか、
うんうん、
あの映画のような素晴らしいコンテンツを提供したところで1800円なんですよ。じゃあ残りの19万8000円ぐらいどうやって提供するんだって話なんですけど、
うんうん、
だからもうコンテンツで提供できる楽しさってもう限界があって、
うんうん、
だから体験を提供させてあげないといけない、もしくはブランディングを提供提供するみたいな、そういう熱量の設計をしていくっていうのが Web2 のコミュニティと圧倒的に違うのかなっていうふうに僕は感じてますね。
なるほど。 なんか今の映画と NFT っていうね、こう対比にした方が言いやすいので、はい、映画対 NFT って、はい、今の話ってすごい分かりやすいですよね。
うん、
うん、この間ね、あの、トップガンマーヴェリック見てきたんですけど、
はいはいはいはい、
めっちゃあのすごく良くて、
うん、
で妻ともね、またもう一回見に行こうかというふうに思うぐらい、つまり、まあ、あのコンテンツに対して、1800円ね、はい、払って、はい、まあ、2回目見に行きますって、ただ単純に言ってもあれだけの本当素晴らしいコンテンツを、
うん、
ね、2回見に行ったって3600円じゃないですか、
はいはいはい、
ね、それがじゃあそれに対してね、ネオ東京パンクスの1枚のコレクションが、はい、まあ、20万くらい今は、はい、あの価値としてはあるということであればね、はい、全然違うわけですよね、
はい、
うん、そこの例えばかける熱量みたいなもので言ったら、
はい、
そのなんだろう、今あるその映画のね、例えばマーヴェリックの世界と NFT の世界、はい、まあ、はい、僕にしてみるとイコールにはならないはずなんだけど、
うん、
なんか熱量はやっぱりね、ネオ東京パンクスの方があるんだろうなって今お話を聞いて思ったんですよね。そこに何の価値を皆さんが持ってるのかっていう、そのさっき言ってたね、そのブランディングと予約の設計っていうんですかね、
はいはいはい、
うん、ここを結局ともさん多分、見てんだと思うんですよね、
はいはい、
見えてない人がいる中でともさん見てるんだと思うんですよ、
はいはい、
このね、はい、それが見えてる人に何が見えてるのかっていうところがまた聞きたいわけですよ。
あ、
うん、
これあの僕がネオ東京パンクスのコミュニティマネージャーとして発言するとちょっとやらしいんで、これあのコミュニティマネージャーのアドバイザリーみたいなことも僕やってるんで、そういう目線からちょっと発言しますね。
はい、わかりました。
そう、あの要はこのコミュニティに来て皆さんが、何を楽しんでもらえるかっていうところだと思うんで、
うん、
あの他の方が おっしゃってた言葉なんですけど、例えばサードプレイスっていうキーワードがしっくりくるなと思ってて、
うんうん、
家族でもなく仕事でもなく、もう一つのこう居場所みたいなところですね、うん、その居場所に、居場所としてこうこのコミュニティを形成していくってなった時に、ただただコンテンツが流れてくるだけだと、もう YouTube でよかったりもするじゃないですか、
うん、
居場所としてのこうデザインってやっぱり自分がそこに来て貢献したりとか、何かもう仲間と一緒に世界を目指したりとか、自分がこういいかっこいいなって思う絵柄をみんな多くの人に広めたいとか、なんかそういう貢献とかそういうところに価値を見出したらこう見出すことでサードプレイスが出来上がるのかなと思ってて、
うんうん、
そういうデザインを意識してますね。だからこれね、あの勘違いというか難しいのが、やっぱりこちらから何かを提供しようと思っちゃうんですけど、
うんうん、
逆に向こうが貢献をしてくれることによって向こうの満足度が高まるっていうところまで逆転させないと、
うん、
20万円の価値を提供できないっていうような感じ に僕は見えてます。
なるほど。これまでの企業からの何か物を売るっていう感覚の発信っていうのは、はい、おおよそ提供側ですよね。
そうですね、はい、う
ん、例えば映画にしたって今のトモさんが言っている、
はい、
例えば視聴者とか見てる人たちからのフィードバックがそのコミュニティ形成にはつながってないですよね。
はい、そうですね。
もちろん映画好きな人とかね、まあ、ある種のコミュニティがあってそこで議論するとかってのありますけれども、
はい、
そのね、あのマーヴェリックに対してのフィードバックがあのコレクションに反映されるなんてことないですもんね、
はい、うん、ないですね、
うん、まあ、そういう意味で言うと今言った何でしょうね、古い言い方からするとリアルタイムというのか双方向というのかね、
うんうんうん、そうですね、
はい、そういったものの、まあ、形成っていうのがあるんでしょうかね、
うん、そうですね。今のマーヴェリックにこう焼き直して言い換えると、その映画を作るための資金は自分たちが払って NFT を買って払った20万円がその資金になるんですね、
うんうん、
よりいい映画を作ろうと思ったらたくさんの人にこう集まってもらわないといけないんで、
うん、
まあ、拡散っていう行動に移りますよね、
うんうん、
でその中でアーティストの方がねやっぱいらっしゃって素晴らしい絵を描くんで、その絵に対してどういうこうストーリーをつけていったらいいのかとかっていうのをみんなで考えて一つの映画を作っていくっていう楽しさ、
うんうん、
でそれでこう世に出して、こうなんですか、世間がこう沸き立つ、
うん、
でさらにこうコレクション NFT の価値が上がっていくっていう、こう体験、
うん、
そういうところが楽しいんだと思います。
なんかね、なんだろう、ともさんの言ってることが理解できるんだけど、
はい、
ウェブ通的な脳みそで考えると理解できないんですよ。
はいはいはいはい。
なんでかっていうとね、
はいはい、
なんでかっていうとね、
はい、
例えばネットフリックス、
はい、
からアマゾン、
はい、
ね、
はい、
アップルもあるでしょうけど、はい、動画コンテンツが今山のようにあるわけですよ。
ありますね。
もちろんね、はい、トップガンみたいな映画、あれもいい映画ですけど、はい、他にもいい映画いっぱいあるじゃないですか。
あります、はい、
それをね2時間でたくさん見たらね、もう感動感動の嵐なはずですよ、普通の脳みそで言えばね。だけど なんでそういう社会の中でね、今トモさんが言っているネオ東京パンクスっていうね、
うん、
まあ、言ってみればコレクションですよ、一枚の絵、うん、アートですよ、うん、
はい、
これにね、その映画を超える熱量がねそこに集まるのかっていうのがやっぱりね 2.0 的には感覚としてわからないんですよね、
うんうん、いや、おっしゃってることはわかります。
うん、
僕もその感覚は十分にあるんですけど、
うん、
一つこう思い当たるのは、
うん、
Web3 ってカウンターのカルチャーがあるんですよね。
カウンターカルチャー、
はい、要は Web2 の GAFA に対してその牙城を崩していくっていうカルチャーだったり、クリエイターが搾取されているっていうところに対するクリエイターファーストっていうカルチャーだったり、
うんうん、
そういうカウンターのカルチャーがあって、そこをうまくデザインしていくっていうのも一つのこう見せ方としてあるんですよ、 Web3 として。
うんうん、
で Web2 のその受け身のコンテンツだと、なんかそのカウンターのカルチャーっていうのがあんまりないっていうか薄いっていうか、そこじゃないんですよね。
うん
うんうん、逆にそういうのがあるがゆえに、こうなんていうんですかね、湧き立つっていうか、
うん、
燃えるものが出てくるんじゃないかなっていうのは一つ感じます。
なるほど。そのカウンターカルチャーと言っているのは、
はい、
まあ、いわゆる Web2、Web3 っていう対比の話ではなくて、
はい、
まあ、ある種その中央集権型と先ほどお話のあったねところから、はい、企業、大企業が、はい、多くの皆さんに押し付けてくる何かね、例えばどのイメージの問題だったりとか、
はい、
まあ、さっきね映画の話しちゃったから、もう映画の話でちょっと話すと、もうその2時間のね、はい、はい、動画をね、もうここの場所でこうやって見なさいよっていうような、
はいはい、
でしかもね1800円払いなさいとかっていう形で押し付け的にやってくるようなものとは違う対比っていうような、はい、まあ、そんなようなカルチャーというふうに感じたんですけど、
はいはいはいはい、
その辺はどうでしょう。
そうですね、確かにそのコンテンツの見方っていうところにも意識しなくても何かそういうのあるかもしれないですね。ここに座りなさい、静かにしなさいとかっていうね、
うんうん、
そういうのじゃなくて自ら何かをこう作っていくっていう、
なるほど、うん、
なんかスタイルの逆転みたいなのがあるかもしれないですね。
うんうん、そうですね、まあ、ちょっと話をね、先ほどの Web2、Web3 のところの視点に変えてですね、ちょっと深掘りしたいんですけど、
はい、
私がね、2.0 的コミュニティマネージャーだと言っているのは、
はい、
まあ、例えばの話、今、トモさんが Web3 にその軸足をシフトしているっていうところから、
はい、
トモさんの感覚的な部分でいう Web3 のコミュニティマネージャーっていうのがあったときに、その対軸として私は今リアルな世界でのコミュニティマネージャーっていうのをやっていると自負しています、はい、それは先ほど言った事務局長、はい、で事務局長というかね、今の 2.0 的なところの話で言うと、
はい、
結局ねそこに集まってる人たち誰かっていうと、企業から派遣された人とか、
はい、
今の世の中のビジネス形成をしてるビジネスパーソンが集まってきてるんですよ、
はいはいはいはい、
例えばそこで何かの、委員会を作ったりとかっていうと、はい、例えば日本の企業で言ったら NEC とか富士通とか日立とかの部長職の方とか課長職の方たちが派遣されてきて、でそこで委員会の中で議論をして、
はい、
まあ、大体その、ね、大手さんの意向のもとにある種の方向性の、まあ、ホワイトペーパーみたいなものができてきたりするんですよね、
はいはい、
そういったところの私はマネージをしているというふうに考えると、まあ、およそ、まあ、なんていうかね、あんまり言いたくないですけど、まあ、なんですかね、大手企業の権力のある人たちの、
はい、
まあ、合意形成をしているようなね、
うんうんうん、
そんな感じになってくるわけですよ。
なるほど、なるほど、はいはいはい、
うん、あんまりこう 先ほど言った、ね、余白みたいなものはないし、
うん、
まあ、もちろん、ね、その関係者の中にはあるのかもしれないですけども、
はい、
なんでしょうね、業界の方向性っていうのは、はいはい、まあ、その中で大体まあなんとなくビジネスの結果としてできてくるような話があるんですよね。
はいはいはい、
うん、でそういう立場の私が Web2.0 的コミュニティマネージャーだとすると、
はい、
トモさんが先ほど言われてたね、あの、うん、自らが新しい価値を作っていくっていうところの役割をマネージャーとして束ねているっていうところの、
はいはいはい、
その今度束ねているっていうところのね、立ち位置は何なのかなと思うんですよ。
はい、ああ、なるほどなるほど。
なんつったって、コミュニティの中でけんけんがくがく話してる人たちの話の取りまとめをしてるわけでもないでしょ。
はい、そうですね。
ですよね。
ご自由にって感じですね。
ですよね。場の提供はしているけども、はい、じゃあその場の提供をしているっていう、その、なんでしょうね、はい、まあ、ある意味ではバーチャルな空間というんですかね、人の脳みそがこう有機的につながってるような、まあ、ブロックチェーン的な感じかもしれないんですけど、
うん、
そのバーチャルな空間の中でのトモさんはどこに隠れてるんですか。
ああ、なるほど、うん、パソコンの前にいますよ
よく存じてます。いや、そんなことないです。海の上にいますよね、
うん、まあ、海の上にいますねこれは何を管理してるのか、何をマネジメントしてるのかっていう問いに近いんですかね。
そうですね、私的な立場でいくと、はい、私の管理とトモさんの管理は何が違うのかっていう、
はい、あ、Web2 の管理は、まあ、人であったり、そのゴールであったり、進捗であったりとか、うん、そういうイメージなんですかね。
そうですね、
達成すべきゴールに対してどう、まあ、何を管理するかみたいなところなんですかね。
そうですね、まあ、ある種でいくと、まあ、総論 OK 格論反対みたいなところはあったとしても、
はい、
うん、そのね、美味しい飴玉を作りましょうとかね、
はいはいはい、
でも中身何入ってるか分かりませんよねっていうところでも、
はい、
飴玉は美味しいものができましたねっていうようなものですよね。
なるほどなるほど。それに対して僕が管理しているものは、
うん、
熱量の部分ですね。
熱量、
はい、言い方変えると、うん、言い方変えると、まあ、熱量の部分ですね、
うん、
だからその結果何ができるかは、
うん、
逆にアンコントローラブルなんですよ、
うん、
熱量が、高まりすぎない、もしくは低くなりすぎない、
うん、
ところで常にこう一定をキープできるような、一定以上をキープできるようなその場っていうか、
うん、
仕組みを管理している、コンテンツの発信発言とかを管理しているっていうようなイメージですね。
なるほどね。ちょっとそこもう少し深掘っていいですか。
はいはいはい。
あの今ね、まあ、例えば私が、Web2 的にと言っているのはおおよそやっぱりどっかのね企業の会議室を借りて、そこにたくさんの人たちを箱詰めして議論しましょうっていうことをやるわけですけど、
はいはいはいはい、
今の例えばディスコード内とかね、コミュニティ、はい、このネット上、ネット上という言い方も変ですけども、ディスコードのところでみんながこう会話をしているのを、はい、まあ、見るにつけですね、
はいはいは
い、いろんな人たちがこうやってきてるわけじゃないですか、
はい、あ、はいはいはい、
まあ、もっと言ったら 顔なんてね、あのアニメの顔だし、うん、アニメーションだしね。ね、あのしかもキャラクター別にあのね、ネオ東京パンクスの顔の人たちばかりでもないわけですよ。
違うね、コレクションの方もいらっしゃいますから、ね。
ですよね、はい。私なんて猫だしね。
はいはいはいはい。
まあ、みたいな感じで、
うん、
年齢もわからなければ、
うん、
まあ、その背景もわからない、
うん、
ただそこでその発言をしている人たちが、
はい、
有機的にいろんな議論をしている熱量を作り出すっていうのは、うん、
はい、
ある意味で言うとね、やっぱりこう、うん、荒れるっていう可能性もあるわけですよ。
ありますね、はい、
うん、で、あの一つはその人を取りまとめるっていう部分と、
はいはい、
あとその場ですよ。これテクノロジーも関係してくると思うんですよね、
はい、
ここはね、はい、DX 企画書のネタ帳として聞きたい部分なんですけど、
はい、
そのテクノロジーっていうものもあった時に、
はい、
まあ、今先に話したね、その人をどうマネージしてるのか、
はい、
その場でどうコントロールしてるのかっていうところをですね、ちょっとお聞きしたいんですよね。
あ、なるほど。そのコミュニケーションの管理のテクノロジーっていう部分だと、あの非同期のテキストチャットですね、
うんうん、
だこれは別に新しいもんでもないじゃないですか。
そうですね。
でも成り立つっていうのはこれ成り立つんですよ、
はい、
別に最新のテクノロジーなわけでもないんですけど、これは成り立つんですけど、
うん、
おそらく若い人たちってこのチャット文化に慣れてるんで上手なんですよね。
なるほど。
で僕が見てると、まあ、僕含めおじさんはあんまり上手じゃないんですよ
ごめんなさい。
このじさんはね、長いんですよ、文章が。
そうなんですよね。よく指摘されますね。
なんかそういうのを見てると、やっぱり若い人たちは端的に自分の感じているところをかいつまんでパッとこう短文でプラスちょっとしたスタンプでとか、そういうの上手なんですよね。だからおそらくそういうところにこう能力がもうシフトしちゃってるんで、こういうテキストチャットでもうまくコミュニケーションが取れるっていうのがテクノロジー文脈かなと思うんです。
なるほどなるほど。
はい、
そのテクノロジーの部分でいくとね、
はい、
もうちょっともうちょっと深掘りするテクノロジーの話があるんですけど、
はいはいはい、
もうちょっとコミュニケーションの部分でいくとね、
はい、
荒れるっていうことの管理はしてるんですか、してないですか。
荒れるっていうことの管理は必要な時はありました。
ありましたか。
ありました、うん、でもこれは理由が分かってて、
うんうん、
で結論から言うと、これは荒れない可能性の方が高いんですよ。
ああなるほどね。
っていうのも、これすごい格論をついたご質問だと思っててですね、僕がニューヨークでこう発見した得たことでもあるんですけど、
うん、
いわゆる近森さんがやってらっしゃる Web2 のコミュニティと Web3 のコミュニティって人のフィルタリングの仕方が違うんですね、うん、
フィルタリングの仕方、
はい、うん、要は Web2 のコミュニティって美味しい飴を作りましょうじゃないですか。
そうです、その通りです。
美味しい飴を作るために美味しい砂糖を持っている人来てくださいとか、
うん、
過去に一回飴作った人ある人来てくださいとか、
うん、
これで儲けたい人来てくださいとかっていう、
うん、
ゴールをゴールとかスキルで人集めてるでしょ、うん、と思うんですね、
うんうんう
ん、で Web3 の僕がやってるコミュニティって、うん、そういうゴールで集めてるんじゃなくて、うん、思想で集めてるんですよ。
おー、
要はニコさんの絵がかっこいいって思った人、
はい、
とか、
うん、
日本のこのサイバーパンクのクリエイティブを世界に見せつけてやりたい人とか、
うんうん、
そういう思想で人がフィルタリングされてるんで、
うんうん、
考え方が一緒なんですよね。
なるほど。
ただアウトプットのクオリティは Web2 に比べてばらつきがあるっていう状態ですね、
うん、
だから、
うんうんうん、
そこのコントロールは逆に難しくなっちゃうんですけど、
うん、
だから荒れないんですよ。
なるほどね。
でなぜ荒れたかっていうと、
うん、
NFT がゆえに。一つ告知させてもらいたいことがあるんですけども、この放送は7月になると思うので絶賛イベント開催中みたいな告知が一つありましてですね、
うん、
ネオ東京パンクスの方で、フィジカルのイベントとして、7月1日から7月31日まで、銀座のクリプトバーっていうところとコラボさせてもらいましてですね、そのバーの中を、2050年の未来を、考えるような、NTP のネオ東京パンクスの世界観をそこにこう表現しているんですね、
うん、
例えばこう音声透かし技術っていうのがあって、はい、音声が流れてきてそれをスマホで、取り込むと、NFT がミントされるとか、だからもうそこに行ってその音声を音楽を聴くことでゲットできる NFT があるとか、
うん、
あとはその場の、会話を AI エンジンが聞いてそれを絵に、表現してどんどんこうパンクスっていうその、ね、キャラクターの表情が変わっていったりとか、あとは将来こう昆虫食だったり海藻だったりなんかこう今食べてないようなものを、スナックとして食べれるとかそういう未来の食事なんかもこう、うん、考えて作ったりもしてるんですよね。そういうこうネオ東京パンクスらしい未来を考えるってところのコンセプトになってるんで、ぜひね行ってもらえると嬉しいなと思ってます。
そうですね、はい、この放送の時の、詳細にはそのリンクかなんかを貼れてもいいんですかね。
嬉しいですね、はい、
うん、わかりました、
はい、でこれチケットが NFT になってるんでそれを購入してもらうことでいけるんで NFT を買うっていう体験も合わせてできるかなというふうに思います、
うんうん、おー、まずもう導入から、まあ、NFT を買うっていうとこから始まってる
んですね。そうです
ね、はい、分かりました。なのでぜひねちょっと体験していただければと思いますので詳しくはまた概要欄におチェックしていただければと思います。
はい。
ではそろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索、または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。